新約聖書を357ページからコリント人への働き第2、2章12節から17節。私がキリストの福音を伝えるためにトロアスに行ったとき、主は私のために門を開いておられましたが、私は兄弟テトスに会えなかったので、心に安らぎがありませんでした。それで人々に別れを告げて、マケドニアに向けて出発しました。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちをキリストによる凱旋の行列に加え、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神に捧げられたかぐわしいキリストの香りなのです。滅びる人々にとっては、死から出て死に至らせる香りであり、救われる人々にとっては、命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしい人は一体誰でしょうか。私たちは多くの人たちのように、神の言葉に混ぜ物をして売ったりせず、誠実なものとして、また神から使わされたものとして、神の御前でキリストにあって語るのです。聖書の言葉は以上であります。今年度の私たちの教会のテーマ目標は、福音を証しするということです。で、この福音を証しするということを考えるときに、私たちはおそらくどういうふうに証しをすればより良い証しになるだろうか、あるいはどうすれば周りの人たちがこの福音を、信仰を信じ受け入れてくれるだろうか、そのためにはどういう証しをするべきか、そういう視点で考えることが多いように思います。で、今日の箇所は特に、その福音の証に関わるところでありますけれども、で、今日の箇所を見ていきますと、実はですね、パウロは人から受け入れられるように証をするということよりも、誠実に忠実に証をする、語るようにということを言うわけですね。なぜパウロがそのようなことを言うのか、その根拠といいますか、その理由ということを今日の箇所からご一緒に考えていきたいと思います。はじめに背景となる12節からのところを見ていきますが、私がキリストの福音を伝えるためにトロアスに行ったとき、主は私のために門を開いておられましたが、私は兄弟テトスに会えなかったので、心に安らぎがありませんでした。それで人々に別れを告げて、マケドニアに向けて出発しました。で、この箇所も、パウロとコリント教会との関係ということが、非常に背景にある箇所であります。パウロはコリント教会へ、悔い改めを促す厳しい手紙を書いた。そしてそれをテトスに託していたのだろうと考えられます。コリント教会の特定の人に、悔い改めを迫る、厳しい手紙ですね。それをテトスに託していた。テトスは手紙をコリント教会に届けて、で、その後、人々の反応や様子、それをパウロに伝えることになっていたのではないかと考えられます。で、ただパウロは何もせずにその返事を待っていたわけではなくて、福音を述べ伝えるために各地を回っていた。そしてちょうどトロアスというところに来ていた。で、このトロアスという町でパウロは、主が私のために門を開いておられると感じたということです。で、これはおそらくパウロがこの町で宣教の働きの多くの実りを期待できる、そういう感触といいますか、実感を持ったということではないかと思います。パウロの宣教の働き、福音宣教の働きを通して、信仰者が起こされて、教会が立て上げられていくような、そういう反応といいますか、そういう可能性を感じていたということだと思います。非常に喜ばしい ことですね。まあ、大きなチャンスとも言える、そういう状況でした。ただパウロは、まあ、こんな喜ばしい状況にいながら、心に安らぎ、平安がなかったというのです。その理由が、兄弟テトスに会えなかったからということです。まあ、トロアスあたりで、まあ、おそらくパウロはテトスから、コリント教会の様子、返事を聞くことができるのではないか、そう期待していたのだと思います。しかしその期待が、まあ、ある意味裏切られるといいますか、答えられない。コリント教会のことを非常に気にかけていた、気にかけているのに、何の応答もない。応答がないということは、何か良くない出来事があっているのではないか。テトスが混乱に巻き込まれているのではないか。コリント教会の非常に強い反発があって、騒動になってしまって、収拾がつかなくなっているのではないか。まあ、そういう心配がいろいろとあったのではないかと思うんですね。返事を聞けない、兄弟テトスに会えないということは、どんどん、まあ、なんていうんですかね、状況が悪くなっているのではないかという想像が、まあ、パウロの中で膨らんでいくわけですね。まあ、パウロにとってはトロアスで宣教の機会があったにもかかわらず、まあ、コリント教会のことが非常に気がかりで、心にも安らぎがなく働きに集中することができなかった。まあ、それでパウロはもはや仕方なくですね、せっかくのチャンスであるにもかかわらず、トロアスにとどまることができず、マケドニアへと出発していくことになりました。で、マケドニアの方がですね、コリントに実は近いんですね。ですから、パウロとしては、コリントに向かってマケドニアの方に進んでいけば、まあ、そこでテトスに出会えるのかもしれない。まあ、非常に気がかりで、早くテトスに会いたい。そういう思いだったのではないかと思います。で、これは、まあ、おそらくですね、パウロにとっては、まあ、ある意味敗北のような出来事であったのではないかと思います。コリント教会に心を配るあまりに、せっかくの宣教の機会を自分に生かすことさえできない。まあ、自分の心の問題ですね。自分の弱さゆえに、十分に宣教の働きに集中することができない。敗北感が強かったのではないかと思います。ただ興味深いことに、そういう中で14節ですね。14節。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちをキリストによる凱旋の行列に加え、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいます。非常にここは興味深いところで、パウロは自分の弱さ、まあ、どうしようもない心の葛藤、気がかり、そういうものに振り回されてしまう。まあ、そして宣教の働きを思うようにすることができない。そういう状況の中で、しかし神に感謝します。と語るんですね。パウロは自分の状況が非常に良いので、うまくいっているので、順風満帆だから、思い通りにことが進んでいるから、神に感謝しますと言っているわけではないんですね。むしろ状況は好ましくない中にありました。で、パウロが実際に良い知らせ、喜びを経験するのは、実はですね、まあ、このあとマケドニアにいて、マケドニアについてしばらくしてからですね。詳しいことは7章5節以下に書かれているんですけれども、まあ、その時ですね、また詳しく見たいと思うんですが、実際にマケドニアに行ってからですね、テトスがついてコリント教会の様子を知らせてくれる。まあ、その時パウロはこの気がかりな状況から解放されて、良い知らせを聞いて本当に神に感謝する、そういう時を迎えるわけですけれども、まだこの2章ではですね、その良い知らせには触れてないんですね。良い知らせを思い起こしているわけではなくて、 そういう苦しみの中、思い通りにいかない状況の中でも、パウロはしかし神に感謝しますと語るわけです。パウロが神に感謝する理由としてここで挙げていることは、14節の後半ですね。神はいつでも私たちをキリストによる凱旋の行列に加え、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいます。で、このことは、パウロの今現在目に見える状況とは直接関係がないことであります。神が一体どのようなお方であるのか、そして神が何をしてくださったのか、何をしてくださっているのかということです。14節で非常に大切なところは、この主語ですね、主体が神であるということです。神はいつでも私たちをキリストによる凱旋の行列に加える、神が加えてくださるですね、私たちを。また神が私たちを通してキリストを知る知識の香りを神が放ってくださる、私たちがではなくてですね、神がそうしてくださるというところです。パウロ自身は非常に心穏やかではなくて、ある意味弱さに打ちひしがれているような状況であっても、パウロは神ご自身に目を向けるわけですね。神が勝利の凱旋の行列に私たちを加えてくださる、神が私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださる、神がしてくださることに思いを向けるときに、パウロは感謝の言葉を告白する、語るわけです。このキリストによる凱旋の行列というのは、ローマの凱旋行列のイメージになぞらえていると考えられます。ローマ軍が戦いに勝利して、凱旋帰ってくるとき、凱旋の行列行進が行われていました。戦いを勝利に導いた英雄将軍、その勝利を人々が称えるわけです。そういう、凱旋パレードのようなものを、イメージしていただけるといいと思います。神はキリストによる勝利の凱旋行列に私たちを加えてくださるということです。勝利に導いた将軍は私たちではなくて他でもないキリストです。キリストが十字架によって罪と死を滅ぼしてくださった、復活によって勝利を明らかにしてくださった、そのようなキリストの勝利に私たちを加えてくださるということです。またローマのこの凱旋行列では、香料ですね、香が焚かれたということが知られています。それは主に異教の神々に対する香であったわけですけれども、同時に人々に勝利を伝える香りとしても用いられていました。そのような香、香りの役割がキリスト者、クリスチャンたちに与えられている。そういうふうにパウロは語っています。私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいます。で、ただここでも非常に注意が必要なのは、香りを放ってくださるのは神ご自身であるということです。私たち自身が勝利を勝ち取ったり、私たちが香りを放とうと努力するのではなくて、神がキリストの勝利の中に私たちを入れてくださる、そして神が私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださるということです。これは神がいつでもしてくださることだからこそ、パウロは自分自身の今の状況とか心の状態、そういうことにとらわれないわけです。心には安らぎがなくても、神がしてくださっていることに思いを向けて、その中で神に感謝を捧げるわけです。神がキリストにおいて 勝利を勝ち取ってくださって、その勝利に私たちを加えてくださる、私たちが連なることができるようにしてくださっている、そういう告白をパウロはここでしているわけです。さらに15節ですけれども、私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神に捧げられたかぐわしいキリストの香りなのです。パウロは改めて、私たちクリスチャンは神に捧げられた香ばしいキリストの香りであると言います。キリストの勝利、それはキリストの十字架の犠牲でもあるわけですが、そのキリストの勝利を表す香ばしいキリストの香り、それが私たちクリスチャンであると言います。私たちクリスチャンがキリストの勝利、キリストの犠牲を何らかの形で表すことができる、示すことができる、まあ、示す香りとして用いられるということです。キリストの勝利、キリストの犠牲を示す香りというのは、人々にとって違った意味合いを持つことになります。でそのことが、まあ、今度は16節で説明されていくんですけれども、16節、滅びる人々にとっては死から出て死に至らせる香りであり、救われる人々にとっては命から出て命に至らせる香りです。滅びる、私たちはキリストを指し示す、キリストの十字架、キリストの犠牲を指し示す香りですけれども、滅びる人々にとってはそれは死から出て死に至らせる香りとなり、救われる人々、イエス・キリストを信じ受け入れる人々にとっては命から出て命に至らせる香りとなるということです。でもし私たちがキリストの香りとして、キリストの犠牲、十字架を、まあ、指し示す存在として用いられる時になるとき、人々は反応が問われることになります。私たちを通して示されたキリストの犠牲、キリストの十字架の死に対してどう応答するのか。私たちの存在がキリストの十字架の犠牲を指し示す香りとなるとき、人々はその十字架の犠牲に、十字架の死にどう応答するのか問われることになっていきます。キリストを信じ受け入れない人は、人にとってはこの香りというのは死への香り、死から出て死に至らせる香りとなりますが、反対に私たちを通して示されたキリストを受け入れる人々にとっては命へ至らせる香りとなります。そういうふうに見ていくときにどうでしょうか。私たちの存在によって人々の究極的な救いと滅びが分けられるようになっている、そういうふうに見ることができるのではないでしょうか。そう考えると、私たちクリスチャンという存在はなんと恐れ多い務めが与えられているか、そういうふうに言うことができるのではないかと思います。キリストを指し示す香りとしての存在、務めというのはなんと重大なことでしょうか。それをもってパウロは16節の後半ですね、こういうわけです。このような務めにふさわしい人は一体誰でしょうか。このような務めにふさわしい人は一体誰でしょうか。でもちろんこの言葉には、このような務めにふさわしい人などいないのだ、そういう意味合いが込められていると思います。他の人々の究極的な救いと滅びを分ける、そんな恐れ多い、そんな重大な務めが与えられている人間などいるはずがない。そのような資格や権利を持っている人間はいない。 ただの人間が他の人を救いと滅びに分けてよいはずがない。それは非常に恐れ多いことだ。そういうふうにパウロは言っているわけです。人の救いと滅びを分けるというのは非常に恐れ多いことですけれども、生身の人間には決してできないことですが、このような務め働きに神によって召されている、神によって立てられているのがクリスチャンであるとパウロは語るわけです。生身の人間、生まれながらの人間が、人間として私たちが何か他の人々の救いや滅びを分ける力とか権威とか資格があるわけではない。ただ神が私たちクリスチャンをそのような恐れ多い働きに召しておられるのだ、立てておられるのだ、そういうふうにパウロは言っているわけです。ですからクリスチャンの存在、そして使命というのは非常に重大なものになります。この重大さを本当に受け止めたとき、私たちはパウロと同じような姿勢に導かれていくと思います。でその姿勢というのが、最後の17節ですけれども、17節、私たちは多くの人たちのように神の言葉に混ぜ物をして売ったりせず、誠実なものとして、また神から使わされたものとして神の御前でキリストにあって語るのです。でここは非常に興味深いところであります。パウロはクリスチャンが人間として何か人を、あなたは救われる人だ、あなたは救われない人だ、人間として何か分ける、そういう、資格立場を持っているわけではない。そうではなくて、ただ神がそのような立場に置いてくださった、召してくださっている、そのことを真剣に受け止めていました。そしてその責任の重大さに恐れおののいていました。でそのふさわしい姿勢として17節のような姿勢を語るわけですけれども、でこれ非常に興味深いところで、私たちクリスチャンの存在、私たちクリスチャンの存在が人々を救いと滅びに分けるようなものだ、そう考えていくと、もしかするとですね、ある人たちは少しでも多くの人たちを信仰に、救いへと導くために、神の言葉がより魅力的に聞こえるように、より受け入れられるように何か工夫したい、努力したい、そういうふうに思うかもしれません。あるいはキリストの香りの良さを示すことができるように、人々がキリストを受け入れることができるように何かできることをしたい、努力をしたい、そういうふうに考えるかもしれません。で、こういう考えは大切なことのように思えるかもしれません。でもパウロは、それは実は誤った考えであると考えているわけですね。多くの人たちのように神の言葉に混ぜ物をして売ったりせずに、でこのような考えは、かえってですね、神の言葉に混ぜ物をするということにつながるということです。自分たちの努力とか、自分たちの言葉によって神の言葉をより魅力的にすることができる。もっと人々がキリストを受け入れることができるように工夫ができる、語ることができる。そう考えていくときに、私たちは神の言葉に混ぜ物をすることになるのではないでしょうか。神の言葉よりも自分の言葉、自分の説明の方が分かりやすいし、魅力的で受け入れやすいでしょ。そういう前提があるわけですね。でもそれは結局、この私という人間が人の救いを決めることができる。人を救いに導くこともできるし、滅びに導くこともできる。私がそういうことができるのだ。ある意味そういうふうに思い上がっている考えと言えるのではないでしょうか。自分の工夫とか努力によって人を救いに導くことができる。 そういうある意味思い上がった考えと言えるのではないかと思います。パウロはそのような考えに警戒しているのです。そしてむしろ私たち自身には人を救いにも滅びにも導く力はない、それは神がしてくださることだ、神の召しによって神から使わされたものとして私たちはただ神の言葉をそのまま語るしかない、その時に私たち自身の資格とか力とか努力とか権威ではなくて、神がただ召してくださった働きとして私たちが不思議と人々を救いと滅びに分ける、そのような恐れ多い務めに神が私たちを預からせてくださるわけですね。それを思えるときに私たちの姿勢はどうなるべきでしょうか。パウロが語っているように、本当に誠実なものとして神から使わされたに過ぎないものとして、ただ神の御前でキリストに会って語るしかない、神の言葉に混ぜ物をせずに自分の勝手な言葉を加えたりせずに神の言葉を誠実に語るように努めなければならないのではないでしょうか。私たち自身には人を救う力もまた権威もない、そのことを真剣に本当に受け止めているならば、私たちもパウロと同じような姿勢に導かれていくのではないでしょうか。あるいは私たちもパウロと同じように、私たち自身の弱さやどうしようもない状況にもかかわらず、パウロと同じようにしかし神に感謝します、そういう信仰を持つことができるのではないでしょうか。パウロは徹底的に自分自身の姿とか自分自身の状況とか自分自身の力にはとらわれていなかった、あるいは思い上がることもなかった、だからひたすら神の言葉を忠実に語るようにと努めていったわけです。パウロは徹底してこの勝利というのはキリストの勝利であっていかなる意味でも私たちの勝利ではないとここで語っています。私たち自身はいかに貧しく弱くても、そのような貧しい私たちを通して神ご自身が私たちを勝利へと加えてください、あるいは良い香りをキリストを知る知識の香りを神ご自身が放ってくださる、これは徹底して神ご自身がしてくださることなのです。この徹底して神がしてくださることだと本当に真剣に私たちが受け止めるとき、私たちは本当に恐れをおののいて自分の力を誇るわけでもなく、逆に私たち自身の弱さに落胆することもなく、ただ神に感謝しつつ恐れおののきつつ忠実に誠実に神の言葉をそのまま語ることを求めていくことになるのではないでしょうか。それが本当に自分自身をわきまえている神の前に謙遜な姿ではないでしょうか。そのような本当に神がしてくださることに信頼しより頼む謙遜な姿勢を私たちも求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちをキリストによる凱旋の行列に加え、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいます。あれに深い父なる神様、今日も御言葉を通して私たちに語りかけ、また私たちを励ましてくださることを覚え感謝いたします。パウロもいろいろな心の弱さ、また思い悩み、それゆえにうまく証しができなかったり、思う通りに宣教の働きを進めることができないことがありました。しかしそのような中でもあなたご自身が私たちに与えてくださる勝利に働きに 目を留めて感謝を捧げることができました。どうぞそのようなパウロの姿勢にもう一度私たちも目を留めることができますように。勝利はキリストの勝利であっていかなる意味でも私たちの勝利ではありません。しかしなお貧しく弱い私たちを通してあなたご自身が働いてくださって、不思議とキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。本当にそのことに私たちが信頼し、また恐れおののくことができますように。そしてその時に私たちは自分の力を誇るわけでもなく、また弱さに落胆することもなく、ただ忠実にあなたの言葉を、あなたの福音をそのまま語ることを求めていくことができますように導いてください。御言葉を感謝して、主イエスキリストの皆で祈ります。アーメン。